オーディオブックカフェ。ここはオーディオブック好きが集まるカフェ。今日もカフェ常連でオーディオブックを長年使っている鳥居さんとエフタさんがお店にやってきたみたいです。というわけで本日のオーディオブックカフェ開店です。
今回のおすすめオーディオブックは鳥居さんからということで、早速鳥居さんおすすめ作品の紹介をお願いします。
はい、今回僕がおすすめするのは養老孟司さんと山際純一さんの対談本である、虫とゴリラになります。はい、まず、こちらの出版日なんですが2020年の6月2日に発売された本なので結構最近の本ですね。で、うん、対談本なのでお二人になるんですけれども、それぞれご紹介すると、まず養老孟司さんは、まあ、言わずと知れた方ですよね。1937年に、
はい、僕らもね、はい、何回か紹介しましたよね本を。
そうですよね。以前にオーディオブックカフェでも人の壁をご紹介したことがあるんですけれども、1937年生まれで、解剖学者の方です。で、バカの壁っていう本がめちゃくちゃ売れた方としては有名な方です。で、お二人目が山際純一さんで、こちらは1952年に生まれた方で、霊長類学者、人類学者でもあって、さらに元京大総長だった方でもあります。で、ゴリラ研究の世界的権威の方でもあって、著者も多数出していて、僕も結構いろんな本読ませてもらってるんですけど、個人的に好きだった本は、兄弟というジャングルでゴリラ学者が考えたことっていう新書があるんですけど、それがすごい面白かったんですよね。
兄弟ってジャングルなんだ。
いや、そうなんですよ。なので、こんな感じで山際さんはいつもその霊長類学者として、ゴリラ研究をされてる方としての独特ななんか視点というか、世の中の眺め方で、こう新しい視座を与えてくれるような方っていう印象が僕の中では強くて。で、まあ、養老さんもそういう方じゃないですか。で、そのお二人がそれぞれに興味が持っているっていう虫とゴリラを切り口にした本なんですが、まあ、ざっくりとどんなことが書かれてるかっていうと、はい、そんなこう虫とゴリラの目線から人間の世界をちょっと一旦捉え直してみて、こう自然との新たな共存の道を探るみたいな内容なんですけども、まあ、確かに言われてみればそうだし、うん、それ以上のことも話してるなっていうふうに感じたんですが、エフタさん読んでみていかがでしたか？
ああ、めっちゃ面白かったですね。これは。うん、すごいいろんな刺激が加わった感じがします。
うん。
でも、断片的にいろいろと印象に残ったフレーズをちょっとメモしてあるんで、それを紹介するとですね。
はい。
例えば、京都というのは文化で結界を張っているんだっていう話とか、
はい。
面白かったですよね。あとは、人間の好奇心がどうやらインターネットにばっかり吸い寄せられてるんじゃないかっていう話とか、
はい。
うん、なんか、あと日本人ってこういうところがあるよねっていう、このね、まあ、よくありがちな比較の話なんですけれども、それもなんかそのお二人ならではの視点っていうのがこう生きていたりとか、すごい面白いんですよね。はい、そうですね、日本、例えば、都の論理っていう話が展開されていて、まあ、ちょっと抽象的な話なんですけど、はい、安堵ではないんですよね。だから、その日本人の感覚として、日本人はすごく境界を曖昧にする、まあ、生き物だと。
はい。
だから、その、縁側っていうものがあったりね。
うん。
だから縁側って、こう、内と外の間にあるじゃないですか。
はい。
で、その間ので、みんなで、こう、ひなたぼっこしたり、まあ、なんとなく集まって話をしたりとか、道行く人に、まあ、おばあちゃんとかがね、あ、学校の帰り替えっていう風に声をかけたりとか、僕はなんかそういう記憶が思い起こされるんですけど、ああいう、なんていうんですかね、こう、外と内の間みたいなところに、なんかすごくわびさびというか風情みたいなものが、を感じるっていうのが、なんかその日本人らしさ、教会の曖昧さっていうところが、はい、あ、確かにこれって日本人独特なのかもなっていう感覚があって、
はい。
なんかこのお二人の話を聞いてると、その自然と人間の淡いの話をめちゃくちゃしてるじゃないですか、間の話ね。はい。はい、それがやっぱりね、なんかすごく心地よかったのと、やっぱなんか気づかされるというかね、なんかすごく、まあ今の時代を、は、やっぱなんていうんですか、人工物に寄ってるじゃないですか、明らかに。コンクリートで固められてさ。
はい。
なんかその住んでる場所もデジタルに区切られたところに我々は住んでいるみたいなところの中で、すごくこのお二人はこうゴリラと虫にこう寄せて考えるから、なんかすごいこう、僕らもそういえば、まあ生き物だよね、生物だよねっていうところからいろいろこう、揺り戻して考えさせられるっていう面白さがありますね。
そうですね。確かにもう本当におっしゃる通りで、なんかこのお二人がずっとお話ししてるのは、その今エフタさんがおっしゃったようなその淡いの話をしてるっていうのはもう間違いないなと思っていて、やっぱりこう人工物だったりとか知識とか情報とかそういったものがこう都市の論理だとすれば、なんかそこじゃない、でも自然すぎないというか、に人間と自然の間みたいなところをすごく意識されていて、先ほどおっしゃってたようなその都の論理っていうのも、都っていうのは〇〇と〇〇のその間に入るとっていう話だと思うんですけど、それがどうしてもこう、西洋的になってくると、はい、アンドとか、オアとか、なんかその、どっちかであるかとか、どっちもであるとか、なんかそういう形になるんだけど、うん、とで表現すると、〇〇でもあるし、〇〇でもあるっていう話にもなれば、〇〇でもなければ〇〇でもないっていうことにもなり得るっていう、なんかその仏教でいう縁起とか空みたいな概念っていうふうに話ありましたけど、まさにそのような形でこう、どちらでもあってどちらでもないみたいな感覚をすごくこう大事にしてきたのが日本人のその里山文化みたいなところだったりとか縁側文化ってところに代表されてるんだろうなっていう。で、僕らがそれを今こう人工物とかインターネットみたいなものによってどんどんそこから離れていってしまってることに対する危惧感みたいなものがこういろんな角度から語られていて、だからものすごくハッとさせられるけれど、なんかどこか懐かしいみたいな感覚があるような話が多かったですよね。
うん、そうっすね。そこのあたりがまさにこう京都の話につながるじゃないですか。
はい。
日本って縁側みたいにこう物理的な境界が曖昧なんですよね。まあ、はい、とにもこう基本的に鍵とか田舎だとかけないし、まあ僕らもそんな感じ、僕もそういう感じで育ったんですけど、
はい、
ただ物理的な境界線はないんだけれども、なんていうんですかね、京都ってこう よくね、よそ者に冷たいとかって言うじゃないですか。
はい。
でもあれってすごい、なんていうんですかね、こう物理的な壁はないけど文化で結界を張っているからなんだっていう話が出てきて、すげえなるほどなって思ったんですよ。
は
い、
うん。
ね、文化とか一元さんお断り、まあ分かりやすいところで言うとね、あるじゃないですか。そういったもので、はい、観光客とか入っていけるんだけど、決して入り込めない、こう、精神的な結界が張られているっていう感じ。
はい。
なんかめちゃくちゃ分かるなって思ったんですよね。
うん。
うん。で、それはなんか、それぞれの日本人一人一人の中にも、そういう AT フィールドみたいなの持ってるから、なんかすごく共感できるんじゃないかなって思うんですよね。
いや本当ですよね。なんか日本人の中のそのそれぞれの地域ごとの文化の違いみたいなところが、やっぱりどちらかというとその分かりやすい城壁とかではなく、そういった文化面において、排他的にあるって、まあ排他的っていう表現が合ってるか分からないですけど、なんかこう、
はい、
うん、合ってるものじゃないものが入ってきた時にこうスルッと出せるような感覚になってるっていうところは、本当にあの話僕も読んだ時すごくハッとさせられましたし、うん、そして養老さんはそれだけを切り抜いて京都の壁っていう本も出されてるんですよね。
あ、マジで？
はい。
読んでみたいっすね。
それもすごい面白いんですよ、はい。やっぱりなんか京都人に対する何かこう僕らが勝手に恐れを抱いてしまうもの、それこそブブ漬けの話とかもそうだと思うんですけど、なんかこう、はい、一元さんお断りで自分たちは実は、出て行ってほしいと思われてんじゃないかみたいな恐れみたいなところが、そういった背景があって作られたものであるっていうところは面白いですよね、うん、本当に。うん、
そうっすね。なんか、ああ、でもその話聞いて思ったんですけど、決して多分阻害しようとしてあるものではないんじゃないかなっていうのはちょっと思いましたね。うん、なんか、京都の怖さって確かすごいわかるんですよ。で、はい、なんとなく、こう、京都人あるあるみたいなのがツイッターでミーム化するぐらい、なんかあるじゃないですか。
はい。
でもそれって、なんだろうな、こう、阻害したいっていうところまで強烈なものでは実はなくて、
はい、
なんて言うんだろうな、ちゃんと準備して入ってきてみたいな、なんかそういう優しさもあるよなっていう感じもするんですよね。
いや本当ですよね。だからある種強制の技というか、うん、お互いにお互いをこう、うん、なんだろう、抹殺し合わない中でそれぞれ別のこう集落に住んでおく知恵というか、はい、なんかこう、うん、磨かれた結果そうなったみたいな感じですよね、きっと。
そうですね。だからこう交わることを決して否定はしてないじゃないですか。
はい。
うん、なんかそこの優しさも感じるんですよね。なんかそこが、なんかこう、今の時代よく言われる多様性っていう中で、
はい、
とても、なんか、いいスタンスなんじゃないかなって感じがしますね。なんか、受け入れよう、受け入れようっていう感じでもないんだけど、で、どんどん来てっていう感じでもないんだけど、
はい。
なんか、入ってきてくれていいんだけど、その前にいろいろ、こう、お勉強しておくんなさいみたいな、
はい。
なんかそういう優しさというか、
はい。
うん、優しさなんだよな、多分っていう感じがします
ね。そうなんですよね、うん。優しさなんですよね。だから、なんかそこをちゃんと感じない人には、どこか居心地の悪い場所だと感じられて、長居はあんまりしたいと思えないっていう風になってるってことが、なんか強烈に、こう、うん、あなたここからいなくなってくださいっていう排除の論理みたいな形にもならないし、入るんだったらこれぐらいお金払ってくださいとか、はい、何かこういうものを提供してくださいとか、そういう話でもないし、だからスルッと入れるけど長居できないようにしておくみたいな、うん、そこがこう、現代の中における、何でもかんでもこう、ゲーテッドコミュニティ化してって、どんどんどんどん壁を分厚くしていくっていう話と、違うのが本当に先人の知恵だよなっていうふうに思いますよね。
そうっすね。やっぱ積み上げられた結果、今の文化になってるっていうことの重みよね、やっぱね。
はい。
はい。その話にも関連して、やっぱさ、日本って覗きの文化あるよねって話もめちゃくちゃ面白かったんですよ。
ありましたね。
そう。そうだよな。昔からね、こう、光源氏とか覗き見しまくってたもんね。
はい。
なんか、垣間見とか言って。
うん。
うん。なんか、障子とかも、ちょっと開けてみりゃいいのに、こう、障子に穴を開けるっていうあの作法とかね。なんか
はい。
こう、覗くっていうものに、関して日本人が抱くなんかエロチシズムじゃないけど、
はい、
なんかありますよね。こう隣の文化が気になるみたいな、うん、
不思議ですよね。なんかそれって僕今の YouTube のモーニングルーティーンとかそういうのにも絡んでくると思うんですよ。
あー面白いですねそれ。
なんか割とああいうのって一つ覗きじゃないですか。その人が朝どういうこう、うん、一連のそのルーティーンをしてるのかっていうのを覗いてるような感覚で、もちろん作ってる側は覗かれてること分かってやってるんだけど、でも、
はい、
多分、この昔からのその、障子に穴開いてる時も、見られてること分かってるけど、そう振る舞わないっていうことじゃないですか。うん、なんかこう日常やってる。だから、YouTube でも全く同じことやってんだなって思って。
確かに。
それはすごい面白いなって思いますよね。
本当だ。面白いですね。今、現代になって、こう平安の時みたいなことをやろうとしているってことなんですね。
いや、そうだと思います。
そうか、そう考えると、見られる方にもやっぱ快感あるってことだね。覗き見される側にも。なるほど。うん、そっか。それはだから見る方と見られる方の需要と供給実は一致してるんだ。覗きの文化って。
いや、多分そうだと思うんですよね。
うわ、面白いですね、それ。
うん。だからやっぱりなんか他者が気になるというか世間が気になるというか、そういうところがきっとあるんだろうなと思ってて、それはやっぱり、うん、見る側もそうだし、見られてる側としても、これが気になるものであるっていうことの見られてる快感みたいなものもあると思うし、なんか、やっぱお互いが気になるんでしょうね、すごい。
そう。なんか、日本人って、議論を好まないって言うじゃないですか。
はい。
でも、ものすごく、ツイッターとか、ヤフーコメントとか、意見を言うのはすごい好きらしいんですよ。
うん。
で、意見を言うのはすごい好きなんだけど、そこに反論されたくないと。だから議論したくないんですって。はい、だから、置いときたいんですって、意見を。置いといて、なんか見られるところに、こう、自分の意見を置いときたい。でも反論はされたくないみたいな感じが日本人らしさとしてあるらしくて。
はい。
すごい覗き見っぽくないですか？なんか今、そこがすごい繋がったんですよね。
いや、本当ですね。で、誰かが何か置いてるものをちょっと見てみたいんですよね、うん、やっぱり。
なんかそうなんですよね、うん。議論はしたくないけど、やっぱり自分の普段出さない部分を見てほしいっていう感じ、うん、があるなっていう。全然虫とゴリラっていう感じじゃないですけど、日本人、うん、そういう話につながってんのがやっぱちょっと面白かったですね。
うん。
この本の中でもう一つ僕がすげえこれ面白いなって思った話をちょっと鳥居さんとしたいんですけど、いいですか？
はい。
脳は昔と比べてむしろ小さくなっていってるって話あったじゃないですか。
はい。
これめちゃくちゃ面白いなと思って、そうなの？っていう。人間って昔と比べてすっごい頭良くなってるし、情報量、普段から扱わなくちゃいけない情報量もめちゃくちゃ増えてるって言われてるじゃないですか。
はい。
なのに実は脳が小さくなってると。それはなんでかっていうと、思考の抽象度がどんどん上がっていってるから、脳を使わずに済む技術をまあ身につけていってるということですよね、はい、つまり。だからその、まあ、リンゴっていうものがたくさんあったとして、昔は、昔っつっても太古ですけど、10個のリンゴそれぞれ違うと。大きさも形も味も。だけど、今は、なんかほとんど同じ、リンゴっていう一つの概念で片付いちゃう。リンゴ10個って言えちゃうみたいな。なんかそういうことを細かくやり続けたおかげで、はい、あんまり頭使わなくて良くなってるということで、脳がちっちゃくなってってるらしいんですよね。
はい。
なんかこの話すごい面白いなと思って、こっから先はなんか自分で考えたことなんですけど、なんか現代ってものすごく情報量が多すぎて、人々はもう頭パンクしちゃって、自分でなかなかこう選べないとか、そういう風な状態になってきてると。昔は考えることが少なかったみたいな。だからもうやるべきことはもう決まってたみたいな話をされるじゃないですか。
はい。
でも実は、今僕らが情報として扱ってるものって、すでに、なんて言うんだろうな、こう自然から切り取られたものですよね。だから言葉によって考え事をしているだけで、なんか情報を情報として扱って、ひー大変だってなってるだけなんだなって思ったんですよ。
うん。
だって、この本の中にも出てきたことなんですけど、なんか有機栽培、有機農家さんの話が出てきて、こう有機栽培をしている農家さんをどう紹介するかってなると、その有機栽培をしている人の人物紹介みたいな感じになっちゃうんだと。だからすごいたくさんのことを伝えないといけなくなっちゃうらしいんですよ。だから、あ、その話を読んで、こう自然に近ければ近いほど情報量って増えるんじゃんって思ったんですよね。
はい。
うん、だからなんか例えばこう田舎に住んでいて、こう田舎のコミュニケーションって大変だって言うじゃないですか。で、すごく狭い世界かもしれないけど、その中でやれ何々さんのところに子供が生まれてとか、ちょっとこう何こうおじいちゃんが少し今体調不良でとか、いろんな情報を多分その狭い世界なりにたくさん情報処理しなくちゃいけないものあるじゃないですか。
はい。
だから別に情報って増えてなくないっていうところにちょっとこう至ったというかね、僕の中で。なんかむしろ自然に近い方が情報処理って大変なんじゃないかっていう。
いや本当そうですよね。
思ったりしました。うん。
うん。だからやっぱりむしろ都会にいればいるほど情報は実は少ない世界に生きてるっていうことでもあると思うんですよね。
そうそう、そんな感じがしました。
うん。だからなんか情報量が増えて頭パンクしそうっていうのは、むしろなんていうのかな、それは本当にその同一性のあるものとしての認識されるものがいっぱい増えているっていうことの方が、なんか認識としては正しくて、もっと本当は自然の中の方が匂いとか五感に響いてくる情報量ってのは本当は多いんだけど、うん、そういうものを判断してると、なんていうのかな、脳が疲れちゃうからというか、対応しきれないからどんどんそういうものを省いていった結果、今僕らは、こう映像だけとか、写真だけとか、テキストだけっていう風にしてて、うん、そうやってどんどんこう何か、進化発展させてるように見えつつ、実は対価の方に向かってるんじゃないかっていう考え方っていうのは本当にその通りだなっていうふうに感じますよね。
なんかそうなんですよね。すごくいろんなものの中から選ばなくちゃいけないっていうふうに思っているんだけれども、すっごい限られた情報の中から計算して答えを導き出そうとするから逆に疲れちゃうんだろうなっていう感じがするんですよね。難しいですけどね。
いや本当に、うん、でもなんかやっぱりそういう情報のやり取りだけをしていくってなったら、本当チャット GPT とかもめちゃくちゃバイト数はちっちゃいって言うじゃないですか、その実装する。
はい。
だからそんな膨大なデータ数を使わなくてもできてしまうっていうか、
うん、
だからそう考えると僕らがやってるこの情報のやり取りってのは実はそんなに情報量というか、そういった意味ではあんまり多くなくて、はい、だから三次元であるはずのものをなんかテキストとか映像とかそういう二進法でどうにかやりくりしちゃってるってことですよね。
そうなんですよね。実は結構やりくりしてるんだなっていうのは、その AI と絡めてもすごい思ったんですよね。
うん、
なんかまあこれからどうなっていくかわかんないですけど、今の AI っていうものがどんなものかっていうところ、まあ暫定的な状況として、なんかすっごくそれっぽく見せるのが得意っていう感じなんですよね。うん、実はこうめちゃくちゃ複雑な計算してるわけじゃなくて、だからなんかそのすごく簡単な算数の問題とかもちょっと複雑になっただけでなんかえらい適当な答えが返ってくると。でそれを見ると裏側でこう計算してるわけじゃないと、なんとなくそれっぽい結果を出して 人間が勝手に、あ、すごい的確に答えてくれてるって、なんかそういう風に見える風になものを作れるようになってきたっていうことだと思うんですよ。だからなんかその人間の中のこう不気味の壁越えたみたいな、なんか多分そんな感じだと思うんですよね。
はい。
うん、だなんかそれを見てると我々もなんか多分そうなんだろうなっていう、なんかそれっぽい情報を集めてそれっぽい決断を出してるだけなんだろうなっていう感じがします。
いや、そうですよね。なんか僕この本の中で印象に残ってるのは、今の話にも通じる部分あるんですけど、あの日本の生態学者である今西欽治っていう昔のすごい有名な方がいらっしゃるんですが、はい、その方が言ってた、その生物について知りたければその生物が生きてる場所に行けみたいな話、そこをちゃんと観察しろみたいな話があったと思うんですけど、うん、あれって本当に大事なことだなって、はい、なんかともすれば僕らはそこからこう抽出して、なんだったら美術館とか博物館とかに飾ってそれを眺めて、
あ、
なんかこう分かった気になるけど、でも元々はやっぱりそれがあった場所っていうものがあるわけじゃないですか。
うん。
で、その生活の中だったりとか自然の中だったりとか、やっぱりそういう気候風土の中においてそれは権限してるはずで、ゴリラとかもやっぱりそのジャングルの中で住んでるゴリラなわけで、動物園に住んでるゴリラじゃないはずなのに、僕らはなんか動物園でゴリラを見たらゴリラを見たっていうふうに思っちゃうみたいなところがあると思ってて、だからそれってのはすごく情報を省いて何かこう対象を理解したつもりにはなってるんだけど、でもそれって全くそうじゃないっていうか、で、なんかそれなのにもかかわらず対象だけを理解してれば分かったことになるみたいなところの、なんか誤解が誤解を呼び、こうコロナみたいなものがやってきた時に、リモート修学旅行みたいなのあったじゃないですか。
ありましたね。
あれとかって、なんかすごくダメなことを子供に教えちゃってると僕は思うんですよね。なんか誤った解釈じゃないかっていうか、なんかこう映像で見て、その京都の清水寺ってこういうものですよみたいなのを現地のガイドの方が、こうズーム越しに見せてくれて、それをみんなでこう教室で見るみたいな。で、あ、これが清水寺なんだっていう解釈ってすごく危ういじゃないですか。それが、
そうですね。
情報じゃないからみんなで修学旅行に行こうぜっていう話なのに、なんかコロナがやってきたっていう言い訳のもと、これが清水寺ですっていうその映像上で見せる行為って、なんか変だなっていうか、それを学校の先生とかが太鼓判を押してそれをやっちゃうことの危うさって、そしたら子供たち当然誤解するよなとかっていうことをなんかすごい思ったんですよね。
確かにな。まあね、その修学旅行っていうことでみんなで一斉に移動することが制限されているとはいえ、
はい、
その修学旅行というもので学ぶべきことってそれじゃないよねっていうことは確かに考えさせられますね、なんかね。
そうですよね、
うんうん、確かにその場所に行かないとわからないことってすごくありますもんね、
うん、
空気感というか、こう周りの人の視線というか、僕もやっぱり京都に行った時にすごく有名な観光名所とかに行くと、まあ大抵がっかりするじゃないですか。
はい。
こんなもんかみたいな。
はい。
多分なんかがっかりも含めて経験というか、
うん、
まあそうだよねと、こういろんなね、こう観光客がいてとか、なんか割とこうね、もうビルとか見えちゃってたりとか。
はい、
そういうがっかり感とか、あとやっぱりその京都の人の、京都に住んでいる人たちの空気感とか、なんかそういったものを感じるっていうのが、うん、多分すごく大きいというか、あの中に立ってる、まあ寺たちみたいなものから得られるものってありますもんね、やっぱね。
いや、そうですよね。だからやっぱりなんかお二人はその見てきたものをこう情報化することの重要性みたいなことをこの本の中で語られてたと思うんですけど、だからなんか聞いてきたものをこう情報として横流しするんではなくて、やっぱり自分が触れた体験みたいなものを情報にこうどうやって一個レイヤーを上げて伝えていくかみたいなところに、その学問の価値みたいなものがあるはずなのにもかかわらず、なんかやっぱりその昔の人たちが情報化したものをさらにまた複雑に情報化したつもりになって、さらにそれをまたみたいな、その危うさをこの本の中ではずっと言ってくださってるような気がしていて、でそれから逃れるためにはやっぱりこう自然と交わることというか、そことの淡いみたいなところをちゃんと見に行かないと、本当はこう情報の中で自分たちが理解した気になってることが山ほどあるよねっていう、でそっちにどんどん世の中は向かってるよねってことが、なんかすごくわかりやすく語ってくださってるなっていうふうに思ったんですよね。
うん、確かにな。その本当なんていうんですかね、一回抽出されたものをもう一回ガチャガチャやってるだけっていう、それが無限に増えてってるだけって感じしますよね。
はい、しますよね。
なんかね、これからすごい AI の話もめちゃくちゃ出てくるじゃないですか。 ね。で、今まさにチャット GPT みたいなものが出てきた、このタイミングでまた二人の話聞きたいなって思うぐらいなんですけど、なんていうんですかね、こう、もう、やっぱ人間がやるべきことって、もう極端な僕の考えを言うと、人間がやるべきことって、本当にこう自然から何かを、こう、一人一人が、こう、学んだり気づいたりとかして、なんか生きるってこういうことだよね、みたいなものを、何らかの形でアウトプットすることなんじゃないかって、最近思うんですよ。
はい。
なんか、こう自然に触れるっていうのは、人によって全然違うと思うんですよね。例えば、なんか子供というのは多分すごい大いなる自然だと思うんですよ。子供という自然に触れて、こう得られる知見とか、まあでも僕は子供がいないんで、例えば、なんだろうな、すごい身近な例で言うと最近料理が好きだから、なんか料理とかの食材を触るっていうのも、僕は自然を触るってことだと思うし、まあ例えば鳥居さんだったら、すごい世界各地を実際見て回るわけじゃないですか。で、実際にそこで生まれ育った人ってどういう人なんだろうみたいなところを、こう感じるっていうことをこうずっとやったりとかしてるわけじゃないですか。なんかその、なんていうんですかね、一次情報って言ったらいいのかわかんないけど、自然そのものに触れて、ああ、こういう風に感じました、思いましたみたいなのって、めちゃくちゃありふれてるし、そういう情報ってすごいたくさんあるように見えるんだけど、多分全然一つとして同じものってなくて、
はい。
なんかそういう情報を AI が、こう、計算の中に入れ込んでいけば、なんかいい計算結果出してくれる気がするんですよ。
うん。
なんかそんな感じで、そもそもやっぱ AI って計算するための素材がないと意思決定できないし、計算もできないから、
はい、
将来的にね、例えば AI の出したこう政治的な意思決定に従うような世の中になったとしても、こう素材としての情報が、なんか人間一人一人がそういうこう、なんか自然に、地面に足がついてれば、そんなに悪い結果にはならないんじゃないかなということをちょっと考えたりしましたね、この本を読んで。
いや、本当おっしゃる通りですよね。なんか今の話を聞いていても、僕は今ふと思い出したのが、能楽師の安田昇さんっていう方が書かれた淡いの力っていう本があるんですよ、はい、この本の中に、はい、考えるとはどういうことかっていうことが書いてあって、それが僕はすごくハッとしたんですけど、うん、こう環境や対象からこう刺激を受けながら、自らの身体を通してその淡いの中で様々なことにこう思いを巡らせているような状態、それが考えることであるっていうふうにおっしゃってて、だから考えるってことは決してこう自己完結型でその単独な行為ではなくて、むしろその身体を媒介にして環境と交わっていくようなこと、それを呪術的な行為っていうふうに安田さんはおっしゃるんですけど、そういう交わる行為こそが考えることなんだっていうふうにおっしゃってて、それがすごくハッとしたんですよね。でもまさに今エフタさんがおっしゃったことがそのままだなっていうふうに思って、だからなんかそっちにこう考えること自体をシフトしていきたいなっていうのはすごく感じますよね。
いや、そうっすね。いや、なんかこう考えるっていうことについてね、すごい考えさせられましたね、マジで。
うん。
さて、本日も閉店が近づいているみたいです。このカフェではあなたからの感想や質問、おすすめのオーディオブックなどお便りをお待ちしてます。お便りは番組詳細欄にあるメールアドレスからお寄せください。お便りをお寄せいただいた方には、 audiobook.jp で使えるポイントを差し上げます。また番組公式ツイッターもありますので、感想はハッシュタグオーディオブックカフェをつけてツイートしてください。それではまたのご来店をお待ちしております。